まあ、夜更かし多いですな。あ、こんばんは。特に、タグとかないんでね。ちょっと適当に流していくんですけど、こんばんは。ホロスターズマネージャー、大藤しのぶです。自分の音質が毎回わからないんですが、なんか聞きづらかったらすいません。何？ただの、愛、なんだっけ、これ。エアーポッツプロか。エアーポッツプロです。はい。わ、先生起きてる。先生も夜更かしやの。ねえ、あ。そうですね。マンボウ開けたんでね。ちょっとまたご飯食べに行きましょう。そう。まあ、ちょっとね、いろいろ、作業がどん詰まりっていうか、動くかな、動かないかな、みたいなやつをちょっと待たないといけなくて。まあ、じゃあ、今日からアップローの配信だし、まあ、ちゃんと、なんか、僕も宣伝するか、みたいな感じで、始めただけです。はい。ロベルが、今、エイペックス深夜コソ練やってるんで、コソ練って配信に載せた時点でコソ練じゃなくねともちょっと思ってるんですけど、ロベルが配信してるんで、ちょっと二窓してくれ。っていう感じですね。まあ、ちょっと。リアルに作業しながらにはなっちゃうんですけど、私のスペース特に荒れないんですよね。なんて言うんですか？スペース用のハッシュタグみたいなの。特に作ってないんで。まあ、なんか聞きたいことあったら、しのぶって入れてツイートしてくれれば、エゴサに引っかかって勝手に出てくるんで。まあ、なんかもし聞きたいこととかあったら書いといてください。はい。ということでね、ホロライブプロダクション、ホロ、ん？ホロライブプロダクション傘下、ホロスターズグループから、ね、そのホロスターズグループの中にね、ホロスターズとアップローができましたよっていうことでね、てかこういう構図でやりますね、みたいなやつが、なんかちゃんとアナウンスできてないんで、そのうちちゃんとやると思うんですけど、アップローちゃんがね、今日の19時から八咫神風磨初配信、20時から宇津木悠々初配信っていうことでね、まあ、早速1週間前からね、ツイッターにぎわわせているんですが、まあ、皆さん見てくれてるかなとは思いますが、はい、まあ、何分、なんでしょうね、なんか、うちの会社から男性 VTuber をデビューすんぞってやるのが、もうおおよそ2年ぶりなんで、いやー、ドキドキやなっていう感じなんですよね。すげー人いる。まあ、なんかちょっと緊張はしてますね、さすがに。ね。126人ぐらい見てるのかな。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ということでね。まあ、みんな、そうね。まあ、緊張はしてますよ。もちろん緊張はしてますとも。そもそも人前で YouTube で配信するなんて初めてですからね。まあ、なんだろう。まあ、なんでしょうね。期待値高い分、なんかわちゃわちゃしちゃうかもしれないんですけど、まあそこはね、逆に言えばこれからそんなひよこたちの成長を見てもらえるっていうことでね、皆さんも父親のような母親のような気持ちで、まあ、見ていただければ幸いかなと思います。はい。何やろうとしたんだっけな。いやー、でもなんかあっという間に3月終わっちゃいましたね。なんか最後にスペースやったのっていつでしたっけ？ 12 月？だっけ？なんか、ファーストアクトが終わった後に、スペースをやっていたかどうかが定かじゃないんですけど、やってたっけ？やってたような気がしますね、多分。 そのあたりはなんか、僕よりも僕のことが詳しい 人がきっと教えてくれると思います。はい。ね、まあ、あんまり、だちょっとね、最近、バタバタしてて、まあ、なんかあんまりこう、話す機会もなく、なんだろう、配信に出ることもなく、まあ、ただ、コツコツと仕事をしていましたって感じなんですけどね。まあ、変わらず漫画読んだりアニメ見たりとか、普通のオタクライフみたいなのやってますけど。まあ、あと、そうですね。まあ今日から、フロムアルゴナビスさんとのね、コラボレーションも始まりまして、年末じゃないですけど、まあ12月、ファーストアクトの時から、まあ、告知のタイミングから含めれば、まあ、丸3ヶ月空いたんですけどね。まあ、ようやくいろいろ今動き出しておりまして。まあ、年度末って感じですね。2021年度もう終わっちゃうよ、あさってで。早い早い。もう1年の4分の1終わっちゃいますね。もうね、そういうふうに考え始めるとね、だんだん辛くなってくるんですけどね。ひえーってなっちゃいますよ。ねえ、まあ、ちょっとアップローの4人のね、なんかイメージとか、なんかこういうことやってきましたみたいなのはね、まあ本人たちの口から振り返ってもらった方がいいかなって思うんで。まあ初配信を楽しみにっていう感じですね。まあ一応、なんだろう。ちょっとまた細かく告知はできてないんですけど、まあ初配信の後に、振り返り配信って言い方でいいのかな。まあ、初配信の後に、ちょっと別のタイミングで振り返りとかもする予定にはなってて、まあ、3月31日の、何時だっけな、22時か。3月31日の22時にアップロー4人で振り返り配信があるので、まあその辺聞いてもらえればなっていう感じですね。はい。あ、ほっぺげ先生、大志さん。大志先生と呼ぶのもちょっと 多分なんか違うような気もするんですけど。どうもどうも、こんばんは。いつも弊社がお世話になっております。あ、そうですね。大志さんといえば、12月の26日のファーストアクトで、初披露って言い方でいいのかな？初披露したの、ジャーニートゥファインドスターズの、ね、編曲をね、ご担当いただいて、本当お世話になりました。今年もよろしくお願いします。もう4月になるぞって話なんですけどね。なんか身近であったことってなんかあったっけ？なんかあったっけな。まあなんかホロスターズの9人もあれですよね。多分久しぶりに、新人がね、来るんでね。ちょ、みんなもうちょっと浮き足立ってるっていうか、ちょっと なんか緊張気味なのかなっていう。特にオーガが 初めて後輩ができる。で、結構なんかバチャバチャしてるような感じでしたけどね。まあ気軽に考えてって言い方もちょっとあれかもしれないですけど、まあなんか久しぶりに賑やかになるね、楽しくやっていこうぜみたいな、まあそんな感じではありますね。まあ結構、まあアップローの4人とも細かく、まあ打ち合わせ繰り返したり、まあなんか適当に集まって何してんのみたいな雑談やったりとかして、 まあ、話したりとかはしてるんですけど、まあ、結局、配信当日になったら多分余裕はないんやろうなっていう 感じなんでね。まあ、初配信でね、画面送りミスったり、音声吹っ飛んだり、BGM 鳴ってなかったり、BGM のループボタン押し忘れてたり、なんか、変な操作になっちゃったりとかしてもね、温かい目で見守っていただければなと思います。はい。そうですね。まあ、私事なんかあるかって言ったら、ディスクロールにクソハマっちゃいましたぐらいしかないんですよね。まあ、今期のアニメももう終わってしまうよっていうところでね、もう来期のアニメのチェックとか、しないといけないんですけどね。うん。あ、しのぶさんはね、スペースのタグないんですよ。すいません。ないっていうか、なんでしょうね。ただの一社員が近況報告してるだけのスペースなんで、なんだろう、そんな、なんか、出しゃばりたくないなっていうだけです。じゃあスペースやんなよって話なんですけど。まあなんかね、たまにはね、なんか裏側の人間が、なんか言って、てる状況みたいなのね、作っておいた方がね、なんか、まあ皆さんも、まあたまたま立ち会えた、たまたま立ち会えた人たちがね、なんか得したなっていうぐらいの気分になってくれればいいかなっていう感じです。うん、これ、私のスペースに関してはね。だから別に、なんだろうね、なんかここでめっちゃ重要な話するとか、そういうことはないですね。てか、あれですね。超、なんか、振り返るのも 遅くね？っていう話なんですけど、サードフェスお疲れ様でした。ホロライブスーパーエキスポ2022で、ね、お疲れ様でした。まあ、私はね、現地行ってないんですけどね。遠隔で家からまたいろいろね、対応してました。AGF の時と一緒ですね。家から まあ、AGF の時はいつも、近くのホテルとかから仕事してるんですけど、さすがにちょっと幕張メッセの方まで行って作業するっていうのがちょっと難しかった。時間のあれで、移動時間のあれとかで難しかったんでね、私は家にいたんですけど、まあ、イベントスペースの様子とかはね、現地スタッフから見せてもらったりとかして、まあ、あとは、何でしたっけ？イベントステージの、うちのタレントたちのね、出番が、見てる。うん。出番を見て、ああ、よかった。無事に終わったっていうのをやってました。はい。まあ、一応、何でしょうね。あれは見てました。前日に設営だけ立ち会って、なんか衣装の展示どうなってるかなとか、うちのスペースの、秘密基地がちゃんと見えるようになってるかなとか、どんな風になってるかなとか、まあそういうのは見てましたね。はい。ちなみに、今聞いてる、まあ海外の方もいらっしゃるんで、ちょっと意地悪な質問になっちゃうかもしれないんですけど、現地行った方っていらっしゃいます？ああ、いらっしゃいますって言って、こう、どうやって その反応を見ればいいんだろうと思いながら、ちょっと今皆さんのアイコンをめちゃめちゃスクロールしながら、なんか、スタンプとかを押してもらえるのかしらっていうのをやってる感じなんですけど。イェーイ。あ、スペースってスタンプの機能がまだあるんだ。何か変わったんですかね、スペースって最近。あ、ピースしてくれてる人いる。ありがとうございます。まあね、なかなか、まあ、ホロスターズはイベント、ステージと展示があるっていう時、逆に言えばまあそれしかないんでね、なかなか幕張メッセまで足を運ぶって、まあ、しかも天気もあいにくの雨の雨でしたからね。なかなか大変だったかなって思うんですけど。うん。まあ結構賑わってて、 なんですか、当日の会場の様子を生中継してくださってたんで、ホロライブ公式チャンネルの配信見てましたけどね、ボタンさんとラミーさんとネネさんとポルカさんが、現地中継みたいなのしてくださってたんで、まあ、その様子は見てたんですけど、めちゃめちゃ賑わってましたね。あ、人間ってこんなにいるんだなって、コミックマーケットに行くたんびに思う、あれ。を、ちょっと久しぶりに思い出しましたね。なんか、たくさん人がいるところ、すごい久しぶりに見たんで、ああ、人類こんなにいたよな、そういえば、みたいなのをちょっと思い出しました。うん。あ、レゼルンさん、こんばんは。何でしたっけ？いつもイラストをありがとうございます。あと、なんだっけ？ホロスターズ同人誌もね、ありがとうございました。うちのスタッフのものから、ひっそりね、てか、ひっそりいろいろ買い物をさせていたので、後で受け取ったんですけど、あれはなんだっけ？ホロクルセカンド？ホロクルセカンドでやってますかね。はい。まあ、戦利品みたいな感じでね、うちの、ホロスターズのスペースもあったんでね、手に入れられそうなものはね、スタッフにね、スタッフというか、会場遊びに行くよって言ってた、社員というか、同期というか、友達に、買い物をしてもらいました。で、ホロクルってサード決まってるんですか？決まってんのかな？ちょ、あんまりその、最近、世の中のインターネットの情報もあんまり仕入れてなかったんで、なんかホロケットとかホロクル、ホロケットとかホロクルとかまたあるんでしょうけどね。うん。私は遊びに行けないんですけどね。まあでも大変ですよね。またまあ一応緊急事態宣言は出なくて、まあまん延防止法が終わりました。終わりましたよね。終わりましたけど、またね、なんか、発令とかされちゃったらね、なんか同人イベントもまた、日時が行ったり来たり、日程が行ったり来たりしちゃうと思うんでね。なかなか大変だなって思いますけどね。まあそんな中、ね、弊社のコンテンツで、素敵な薄い本を、薄い本って言い方ちょっとあれだな。素敵な同人誌を、ね、本当作品としてね、書いていただけることって本当に嬉しいことだなって思ってね。まあ、クリエイターの皆様には本当に頭が上がりません。はい。頭が上がらないんですけど、足は向けて寝ちゃってるかもしれません。すいません。何言ってんだ。そうだね。なんか仕事以外で人と話すことがなくなったなっていうのもあるんで、だんだんなんか自分のトークスキルが落ちてるんじゃないかなっていう謎の不安があったりするんですけど、ね。いや、本当毎日配信してる人ってすごいなって思いますよ。ずっと言ってますけど。ね、今もね、幽谷ロベルってやつがね、今エイペックスやってますけど。ね、あんまり普段ね、なんか深夜に起きて、なんか配信する生活スタイルじゃなかったはずなんで、まあ大会前だし、ちゃんと練習しよう、しとくか、みたいな感じだとは思うんですけどね。VTuber 最強決定戦ね、もうシーズン4でしたっけ？うん。間違ってたらごめんなさいなんですけど、ね、そんなね、栄えある舞台にね、うちはロベルとアステルが出るんだったかな。まあ、4月17日がね、大会本番なんでね、ね、ぜひ応援をよろしくお願いしますっていう感じですね。うん。ね、別に怖い話はしないですよ。うん、怖い話って何？なんか、心霊体験的な話とかだったら一個持ちネタあるんですけど、あんまり面白くない話なんで。まあそれは置いといてっていうね。 感じですね。ああ、あと、あれだ。そういえば、3月になったっていうことは、それまで語ってなかったんですけど、スタコレ始まりましたね。スターズコレクション。スタコレ？スタコレね、始まりましたね。なんか私も容赦なく 容赦なくって言い方ですけど、容赦なくね、台本に、何々 CV 大道しのぶってね、振られるようになりましたね。ああ、これが A ちゃん先輩が通ってきた、なんだ、無茶ぶりアニメの洗礼かって思いながら、CV 大道しのぶって書いてあるときはね、参加してますよ。はい。今まで何の声やった？何の声やったっけ？不動産ゲームの主人公と座敷わらし。あとエキスポの会の時のなんだっけ、アフロは空気感染するのであるっていうナレーションと、なんか別の回でもなんかやってた記憶あるな。なんだったっけ？ もう覚えてない。もう覚えてないよ。ちょっと今、ホロスタ公式チャンネルの、スタコレを見に行こうかな。口内炎の時は多分何もやってないな。全部間違っちゃった時も多分何もやってないな。え？なんかやったっけ？ やばい。いや、でもなんか、出番もう一個あった気が。あー、それそれそれ。スマホの音声だ。すいません、よくわかりません、みたいなやつ。ありがとう。なんか、忍のことをちゃんと見てくれてる人がいて嬉しいな。ありがとうございます。全然忘れてましたね。めちゃくちゃ忘れてたわ。うん。まあなんかね、私からしてみれば、なんかこんな一般男性サラリーマン素人ボイスみたいなのに何の需要があるねって思いながら、録音してますけあれ、なんかてっきりね、最初は主人公の声が、なんか大道しのぶって書いてあって、ああ、じゃあなんか、あれか、座敷わらし側は誰か別の人がやるのかなって思ったのね。一人二役。なんでやねんって思ったんですけど。ここまで来たら別に主人公の声、オーガでもよかったろって思っちゃいましたけどね。座敷わらしの声は別になんか、うまい感じにボイスチェンジャーとかやった誰かとかでもよかったんじゃねって思ったんですけどね。まさか32歳にもなってね、あんな、なんか無理やり、なんか女の子には聞こえるのは無理だろうなって思ってたんですけど、あんな無理やり高い声出して喋ることなかったっすからね。うん。まあそんなね、スターズコレクションですけどね、だんだんホログラっぽく カオスめいてきてるんでね、毎週金曜日19時ね、楽しみにしていただければなと思います。まあ、わちゃスタもね、毎週じゃない、いや、隔週木曜日ね、あれも19時だっけ？まあ、20時だっけ？まあ、更新してるんでね、引き続き、まあ、ジャスタと、なんだ、まあ、ジャスタと、スタコレ、やばい、固有名詞が思い出せねえな、まあ、ジャスタとスタコレね、よろしくお願いします。はい。やばいな。ちょっと16時に寝るぞって思ったけど、思いのほか作業の方が早く終わっちゃいそうな感じがしてきたな、これ。あと何やんないといけないんだっけな。ね。ああね、皆さんも、確定申告が終わったんだっけ？もう時期的に。ああ、でもあれか。なんか事前に申請してる人は4月の半ばまで伸びてるんでしたっけ？確か。だからまだもしかしたら戦ってる人もいらっしゃるのかもしれないんですけど。確定申告頑張ってください。で、終わった人はお疲れ様でした。また今年もね、頑張って稼ぎましょう。私もね、頑張って稼ぎます。 あと、なんか話します？何話そう？何話す？ まあね、ちょっとね、今タイミング間違えたなって思いましたね。アップロード初配信終わった後のスペースの方が良かったんじゃね？疑惑が。あるんですけど。まあ。一応ね、まあこれから新人デビューするんでっていうことでね、なんか私からも、ちゃんとね、情報発信しておかないとなって思えた次第ですね。ああ、そういえば渋谷で広告が始まりましたね。ヤー渋。アップロー広告がね、走ってますね。ちょっと待ってくださいね。場所がね、なんかここにありますよみたいなのをね、うちの公式が言ってたんですよね。ちょっと今探してきます。なんかあるんだよね。何番線出口出たところとか、なんかここの改札出たところみたいなやつ。キービジュアルを担当していただいた、望月圭さんのね、マネージャーさんが、写真撮ってきていただいたみたいで、圭さんがね、ツイートしてくれてたんですけどね。なんか、赤色って目立つねって思いました。なんか広告としてはちゃんと目を引くものになってて、ああ、よかったよかったっていう感じなんですけど。なんかね、他にも広告が出たり出なかったり出たりするのかなと思うんで、まあね、ちょっとしばらくは、なんだろう、その初配信が終わったからってね、なんかすぐに冷めないでね、既存、今のね、ホロスターズの9人と同じようにね、アップローの4人のこともね、なんか皆さん引き続き愛していただければなと思ってます。はい。あったあった、これだ。渋谷駅にて広告を掲載中。遠方にお住まいの方は、公式ツイッターの方でね、画像をペタペタ貼ってるんでね、そっちの方で見ていただければな、という感じですね。まずは危険を冒してまでね、渋谷に来てくれとは言えないんで。ね。わあ、すげえバカデカ広告だ。エスカレーター、なんでしたっけ？エスカレーターの斜めのあれに沿って斜めにこうやって広告入ってるやつ好き。あった。掲出箇所っていうものかな？JR 中央改札内エスカレーター壁面。渋谷駅の山手線外回り降りるエスカレーター。と、東急田園都市線渋谷駅ハチ公改札付近。迷路。迷路なのよ。しかもなんかちょうどこの間、買い物をしに渋谷に行った時に、なんか本当にすごい久しぶりに渋谷行ったんですけど、銀座線の改札と銀座線のステーション駅構内って場所変わったんですね。もうそれすらも知らなかったんで、なんか、いつものちょっと古びた屋根付きのところなのかなって思ったら、なんか渋谷の新しい駅ビルに直結しているところの、なんか、フロントみたいな場所に駅があって、なんか、駅降りたらそのままデパート入っちゃったよ、みたいな、入っちゃったよ、みたいな感じの仕上がりになってて、ちょっとびっくりしましたね、なんか。で、まだあれですもんね、駅の周り工事してると思うんで、なんか本当に開発都市なんだなって思いましたね。まあなんか渋谷でも迷うわ、新宿でも迷うわ、東京駅でも迷うわ、みたいな感じでね、なんか東京の駅ってマジで迷うなって思いますよね。なんだっけ、大阪で言うと梅田駅でしたっけ？いや、マジで迷うなって思います。うん。 ね、ああ、まあデビュー、私デビュー後にスペースやるっていうか、まあなんかまあそれもタイミングっすね。まあ、もしかしたらわかんないですけど、またなんか、アップローの奴らに配信出てくださいとか言われる可能性もあるんで。まあ基本的に私はなんか自分から出してくださいとは、まあちょっと前も言いましたけど、自分から出してよとは言わないんで、呼ばれたら行きますぐらいなスタンスでね、引き続き、9たす4だから13人か。まあ引き続き13人のね、面倒を、うちのね、マネージャー陣と一緒に見に行ければなって思ってます。ね。そういえば実はしれっと私のね、名前の横も変わったんですよね。変わったてか変えといたんですよね。なんか、わかりづらくなっちゃうかなと思って。ちゃんとホロスターズグループマネージャーっていう肩書きに変えました。これ MGR って書いてマネージャーってわかります？ ミーティングのことを、MTG って言ってたら、マジック・ザ・ギャザリングと勘違いされましたみたいな話前あったんで MGR も違う略語とかにならないのかなって、ちょっと不安に思いながら、ただそれ以上は、プロフィールじゃない、名前の表示が長くなくて、ちょっと嫌だったんで、なんか、ね、ビジネス用語的には MGR で多分マネージャーって伝わるんですけど、メタルギアライジングじゃないです。メタルギアライジングじゃないです。違います。あれ、MGR って検索したらなんか、あ、まあ、マネージャーって出てくるけど、それの一個下にやっぱりメタルギアライジングで出てくるな。じゃあ、ホロスターズグループメタルギアライジング大同士の部です。意味わかんねえな。ね、あ、メタルギアライジングでやったことありますよ、ちゃんと。まあ、俺はあれで好きですけどね。ね、わあ、てか220人聞いてる。ああ、こんばんは、はわわ。はわわ、こんばんは。みんな夜更かしやな。そう、冒頭でも言ったんですけど、ホロライブプロダクション傘下、ホロスターズグループの中に、ホロスターズっていうユニットとアップローっていうユニットがいるよっていう感じになります。まあなんか、あれですよね。なんか、立花も、ちょっと代弁してくれてましたけど、昔で言うところの、ジャニーズさんが、ジャニーズグループのジャニーズって言ってた頃みたいな感じですかね。で、その後に、なんか、ユニットはユニットで別にどんどん出てくるみたいな。なんか、嵐さんは嵐さん。KinKiKids は KinKiKids さん。まあ、TOKIO さんは TOKIO さんみたいな、ああいう感じかなっていう感じですね。だから、まあ、カテゴリ分けって言ったら、まあ、そりゃ、ホロックスの皆さんとか、ホロライブゲーマーズの皆さん、みたいな感じにはなるんでしょうけれども、なんか、うちは、なんでしょうね。なんか、もうちょっと、男性アイドルグループのなんか、分かりやすい塊になるみたいな感じですかね。まあ、っていうのと、やっぱり冒頭でも言いましたけどね、もうデビュー最後に、3期生がデビューしてからね、2年経ってるんで、なんか、今更そこに4期生ですっていう言い方をして、なんかミックスするっていうのが、なんかあんまりイメージできなかったっていうのもあったんで、まあ今回はね、ちょっと綺麗に、なんか一括りずつまとめさせてもらったっていう感じですね。まあちょっとね、慣れるまでは皆さんも多分4期生って言っちゃうとは思うんですけど、別にそれは怒らないんで 慣れるまではね、全然大丈夫です。どうせ世間的には4期生で、まとめられると思いますし、まあもしまた次追加メンバーが来るって言ったら5期生って言われるとは思うんで、結局、なんだろう、そのなんか、ジェネレーション的な換算をされるのって、やっぱ VTuber 文化あるある話なんで、全然悪いことではないですね。ただ、うちは、なんかそういう呼び方はもうしないよっていうだけです。 だからね、秘密結社の方々もね、ちゃんと6期生じゃなくてホロックスって呼んであげてください。まあ余計なお世話かもしれないですけど。やっぱホロックスっていう名前がね、大事だと思うんで、あちらもね。こっちもアップルをホロスターズっていうね、呼び方が大事かなって思うんで。はい。そうですね。ああ、そうですね。私の声初めて聞く人もいるでしょう。こんな声ですよ。ねえ、あんま見た目とギャップあるってよく言われるんでね、ギャップ燃えてください。はい。すごい無理やり。ギャップ燃えしてください。はい。ね。最近ハマった話、最近ハマった話？あ、でもなんかもうね、ずっともう僬はね、キセコイの話しかしてないですからね。いや、なんか久しぶりに、ねえ、なんかドハマりしたっていうか、昔、この素晴らしい世界に祝福をっていう原作ライトノベルの、まあ、もともとナロー小説だったんですけどね、スニーカー文、角川スニーカー文庫で、連載まあ、販売されて、発売されてた、このスバって言われてた作品が、マロン君、君も寝なさい。こんばんは。すごいな、なんかやっぱクリエイターってやっぱり朝に寝る生き物なんだなって思います。うん。なんか自分もそうだから、別にそれが悪いってわけじゃなくてね、ちゃんと朝に寝て昼に起きればいいんじゃないかなって思いますよ。そう。だからこのスバもね、アニメ見たときに、アニメの1話かな？アニメの1期のアニメの1話見たときに、いや、これはバカ面白いぞってなって、原作小説全部買ったんですよね。うん。挿絵をね、担当されてるのが、ラプラスダークネスさんの、親というか、ま、ママさんである三島黒音先生がね、挿絵のイラストやってるんですけど、なんか、またなんかその原作のイラストと違うテイストのなんかアニメ絵の動かし方みたいなのが、なんかめちゃめちゃ面白くて、うん、なんだろう、なんか作品に惚れたって感じでしたね。だから、このスバは原作小説一気に買って、ブルーレイも全部買って、で、今、ボックスが出直してたから、確かボックスで買い直したんじゃなかったかな。まあ、今、本棚に行けば、アニメのブルーレイクソ並んでるんで、わかるんですけど、確かこのスバは一気に期ブルーレイボックスを買って、紅伝説の劇場版のブルーレイも買ってるはず。買ってました。はい、買ってました。ですね。あ、それぐらいハマったかな。うん。だから、キセコイも、まあ、アニメの11話か10話ぐらいまで見たときに、なんだろう。いや、これは2期が見たいなって思って。で、ね、ちなみにツイッターでもね、おばあちゃんが言っていたみたいな感じで、2期が見たかったら円盤を買えとって言ってたんですけど、おばあちゃんが言っていたっていうセリフは、仮面ライダー兜っていう作品で、水嶋ヒロさんが主演だったんですけど、その天道総司っていう主人公がね、おばあちゃんの教えに正直な主人公でね、よく決め台詞でおばあちゃんが言っていたって始まるやつがあるんですけど、それです。それです。実際私のおばあちゃんがね、言ってたわけじゃない。あれはネタとして拾ってくれる人がいたらおもろいなっていうぐらいだったんですけどね。実際私の祖母がね、息が見たかったら円盤買うんやでって言ってたわけじゃないんでね。はい。そんな説明するスペースある？ 3 時50分やぞ、今。ね。まあだから、キセコイはそれで、漫画全部買って、まあなんかもうアニメも始まって終盤だったんでね、ブルーレイの予約もそっから全部やって、家に今一巻がと届いて早いなと思った。事前にあれなんでしょうね、多分アニメは全部作ってて、アフレコも 多分1年前とかに終わってたんじゃないかなって思いますけどね、このもうスピード感だと。なんかアニメ業界って、なんか、まあネットでかじった程度の話ですけど、なんかコロナの影響もあって、なんかとりあえず先に映像をガチガチに作っておいて、声優さんのスケジュールがちゃんと取れるようになったり、動きやすくなってからアフレコするみたいな、なんか、話をちょっとかじって聞いたことがあるんで、多分、まあ、クローバーワークスさん、今期3作品やってたと思うんで、多分全部同時期には作ってないんじゃないかなって思いますね。まあ、納得の作画でしたね。アケビちゃんでしたっけ？アケビちゃんのセーラー服はちょっとまだ見れてないんで、あっちもそのうち見ようかなって思ってるんですけど。ねえ、だから今期あと何見れたっけな？プリコネと、あ、すいません、急にオタクの話になっちゃうんですけど。今期プリコネだと、なんだっけな。あ、そう、天才王子の赤字国家再生術ってやつが地味に面白いんですよね。なんかあんまりちょっと私のタイムラインでは話題になってないんですけど、ニコニコの民と一緒に見てます。あとは、朝の怪人開発部の黒市さんっていう、もうマジタイトル通りですね。黒市さんっていう人が、悪の秘密結社で、怪人を開発するんだけど、なんかその予算が足りなくて、なんかこう、思った通りの怪人が作れないとか、こういう装備を持たせたいんだけど、実際のところ、なんか機能性とか 火力に問題が出るとか、なんか、ヒーローと戦う時の相手の弱点に合わせて作ったら相手がパワーアップしちゃって、怪人が負けちゃうとか、なんかリアルな怪人側の悩みを描いてる感じのアニメがあるんですけど。そう、主演がね、ナイスネイチャーの声を担当されてるね、前田香織さんがやってるっていうので見始めたんですけど、なかなか面白いですよね。地味に面白い。そう、めちゃくちゃ、なんかうわーすげえ、これはバズるぞ、みたいな、なんか、そういう面白さっていうよりかは、あ、わかるわかる。そうだよね。ヒーローも怪人もこうだよね。っていう、なんか特撮人向けアニメみたいな感じですね。実際なんか黒市さんの、なんか冒頭のナレーションやってくれる人たちが、なんか今、過去に特撮で有名だった、有名というかなんか、昭和の特撮とか、平成の特撮で、何かしら役をもらってた人たちがナレーションを担当してくれたり、あとエンディングで地元のご当地ヒーローとか実在するヒーローの紹介とかをやってくれて、なんかそういうところを含めてなんか面白いなっていうアニメですね。はい。怪人開発部の黒市さんです。これね、なんか地元の話するとバレちゃうんで、なんか場所は言えないんですけど、うちの地元のヒーローとかも出てきててちょっと笑っちゃいましたね。そんなんあったんだって思って。ね、なんか黒市さんの第10話の冒頭ナレーションやってた人が仮面ライダー龍騎っていう平成ライダー3作目で、仮面ライダー王者っていう、なんか紫色のね、蛇モチーフの仮面ライダーが、まあダークライダー側なんですけど、がいるんですけど、その役を、朝倉っていう役をやってた人がね、冒頭ナレーションやってましたね。ね、っていう、まず特撮のどうでもいい話ですね。はい。あとはサビクイビスコと、あと何見てたっけな。あ、あれだ。異世界美少女受肉おじさん見てますね。ファンタジー、なんだっけ、ファビ肉おじさんって言われてるやつか。見てますね。あれもともとサイコミで、1話からずっと読んでたんで、アニメ化が普通に嬉しくて、見てますね。そんなもんかな、今期は。あとは、遊戯王マスターデュエルをやっている関係で、遊戯王 GX を、初めて、今 D アニメストアで見ているんですけど、今多分56話ぐらいまで見ましたね。まあ、見たっていうか、 なんか右側で垂れ流して仕事してる時なんですけど。ねえ。こんな話で大丈夫ですか？ なんかね、あんまり、皆さんご存知かと思うんですが、ホロスターズの面々がね、そんなにアニメとかに詳しくなくて。まあ、詳しくないっていうか、まあ、当たり前なんですけど、みんな、やっぱり自分の作業とか、配信とかで、あんまり、なんかアニメ見たり、映画見たりっていう時間がないんでね、なんか、最近のコンテンツの消化みたいなのが多分みんなできてない、だと思うんですけど、な、本当にアニメの話してるのが私だけなんですよね、大体。まあ、漫画はね、結構みんなでこれ面白いよねって、まあ、特にオーガとか、とはやっぱジャンププラスの話とかで盛り上がるんですけど、アニメの話がね、みんなできないのよね。したいな。アニメの話してーなーって思うんですけどね。まあね、果たしてね、アップロー君たちがね、どれぐらいオタクなのかっていうのはね、皆さん初配信で、なんか好きな作品とか多分紹介したりするのかな、わかんないんですけど。なんかもうそういうのとか、まあ、今後配信とかでなんか好きな作品ないの？みたいなのとかでね、徐々に知ってもらえればね、なんか好きな作品で共通点とかできるんじゃないかなと思います。ね。だから今期のね、仮面ライダーリバイスの話とかもね、めちゃめちゃやりたいんですけどね、リバイス見てる人いないんだよね、私の周りね。仮面ライダーリバイス面白いんだけどな、結構ドラマがね、脚本がほんと良くて。なんか、もう半分終わったんですけど、全然中だるみしてないんですよね。まあだからさっきの好きなコンテンツにはちゃんとお金を落としてね、続編の資金をね、ちゃんと、まあ、私の課金で続編が作られれば、こんなに嬉しいことはないって話なんですけどね。だから今期の仮面ライダーグッズかなり買っちゃってるんでね。今、家に置き場がないんですよね。まあ、一方で、オーガはかなり断捨離をしたっていう話を聞いたんですけど、あいつ、トニー・スタークのフィギュア届いてたんでね。トニー・スタークの フィギュアが届いたんでね、あいつまた、部屋に置き場所なくなってくやんって思いながら、どうせ、また、あの後、マーベルフィギュアとか、いろいろ届くんやろうな、あいつんちって思ってますけど。ねえ。あ、そうそう。だから、マーベルね。マーベルって言えば、散々周りから MCU 見ろ見ろ言われたんでね、ちゃんと見ましたよ、全部。この間、シャンチーまで見終わったんで、あ、そうだ、シャンチーまで見終わりましたって報告するの忘れてたな。シャンチーまで見終わったんでね、あと、エターナルズ見ればおしまいかな？ノーウェイホームは映画館で見たんで、エターナルズを見終わったら、ノーウェイホームで追いついて、バットマンは DC だけど、早く見に行かないといけないんだよな。バットマン見に来て、で、なんだっけ。モービウスっていつから？モービウス、モービウス。モービウスは、エイプリルフールからか。あさって、しあさってか。しあさってからか。見に行かなきゃな。まあね、まだ多分、情報出てない範囲でね、どうなるかって話なんですけどね。きっとモービウスも、何でしたっけ。エンドクレジットの後に出てくる映像とかでまたぶち込んでくるんじゃないかなって思ってますね。まあ、5月にはね、両手ぐるぐるおじさんの ドクターストレンジが 両手ぐるぐるおじさんって最悪だな。名前出てこないからって。両手ぐるぐるおじさんはないだろう。まあ、両手ぐるぐるおじさんことね、ミスターストレンジことドクターストレンジのね、マット・オブ・ダークネスでしたっけ。まあ、あれが、ね、5月公開なんでね。それまでにあれなんだよね。ディズニープラスで、マーベルのドラマの方をね、見ないといけないんですけど。そうですね。今ちょうど、忍のエゴサに引っかかったんですけどね。今ちょっとね、ファルコン&ウィンターソルジャーの1話を見ましたっていう感じですね。ファルコン&ウィンターソルジャーから見てますね。 まあ、私、あれなんですよね。まあ、もちろん、嫌いなキャラいないんですけど、特に好きなのが、キャップ陣営だったんで、やっぱキャプテンアメリカ、ファルコン、ウィンターソルジャーが、やっぱ見たい、また見てえなって思って、やっぱ先にファルコン&ウィンターソルジャーから見ました。うん。でもなんか、あれらしいですね。なんか、次のドクター・ストレンジを理解したかったら、あれ、ワンダービジョンを見ないといけないんだっけな。ワンダービジョンとロキと、なんか、ついでに余裕あったら見てくれって言われたのが、ファットイフ。だっけ？なんか、ちょっと違う。もし、誰々が、こうだったらみたいな、イフストーリーのアニメみたいなのがあるんですけど、ちょっとそれもね、見てねって言われたんでね、時間ねえな。どうすればマーベル作品をバシバシ見ながら日々を過ごせるんだって思うんですけどね。まあ、休みの日とか、まあゴールデンウィーク、もね、突入するんでね、あと1ヶ月後にはね、まあ、そこで時間作れるんだったらがっつり見ようかなとは思うんですけど。うん。皆さんもね、ちゃんと、まあちょっと仕事が落ち着くって人それぞれね、落ち着くラインは違うんでね、こんなこと言ってもしょうがないかもしれないんですけどね。自分自身に対してしっかり娯楽を与えてください。本当、仕事だけやってるとね、疲れちゃうよっていうね。もうね、社会人を10年もやってるとね、なんかもう逆に慣れちゃうんですよね、そういうのね。本当に、なんかたまにルイさんの 元ブラック企業で働いてた時に培ったシリーズみたいなのをもうね、ちょっと聞いたり見たりしてたりはするんですけど いやー、私の最初の会社よりもブラックだなって思いましたね。もうね、ちょっとブラック企業の話はね、うってなる人が多いから、ちょっとあんまり詳細は言わないんですけどね、本当に、なんか、いや、本当にカバーや株式会社入って、どんぐらい？今、2年10、ん？ん？ 8 月入社だから、2年と8ヶ月か。もう2年8ヶ月。早いな。だホロスターズできてから2年10ヶ月ってことですよ、皆さん。わあ。バーじゃねえ。そう考えると、そうか。2ヶ月後に3周年か。おお。早いね。ねえ。まあだからなんか、だいたいなんか2年おきに会社を移ってしまってるマンなので、なんかこんな長く一つの会社にいるのは初めてなんですけど。まあね、いろんなことやってきて、今はね、なんか、まあ初めてタレントマネージャーっていう仕事をやって2年8ヶ月経ちましたけどね。まあ、なんとか日々頑張っていられるのもね、皆さんの応援があるからかなと思ってます。なんかそれっぽいことを、ね、言っておけば、まあそろそろ締めに入れるかなって思ったんですけどね。もう4時過ぎちゃったんですよね。ロベルの配信終わりました？終わってなさそうだな。終わってる。なんだ終わってるじゃん。なんだよ。なんだよっていうのも変だけど。もうちょっと長くやるのかなって思ってたら、ちゃんとなんか1時間ちょっとで終わってました。あれ、YouTube くんまたおかしくなっちゃったかな。配信中じゃない人の名前の右側に配信中マークがついちゃってる。ねえ。いや、でも、あれですね。なんかこう。あ、ドラマ全然見てないな。そういえば。すごいさ、どこの現場に行ってもさ、みんな真犯人フラグの話してくるんですけど、本当に見てなくてごめんって感じなんですよね。なんか、あなたの番ですもん見てないし、なんかやっぱどっかで見た方がいいんだろうなって思いながらね。なかなかドラマを見る。じゃあ先マーベル見ようみたいな、ちょっとまだ脳内変換がされてるんでね。まだマーベル見てるんですけど。日本のドラマで、なんか 一初から最後まで久しぶりにめちゃくちゃ見たなって、半沢直樹以来見てない。あ、嘘嘘。半沢直樹は、まあ、土着層ハマって一気に2期全部見たんですけど、一気に2期って言い方がもはやアニメなんですけど、なんだろう、ドラマっていうくくりで言えば、茶道か。サウナの茶。うん、サウナの茶に道で茶道ですね。原田泰造さんが主演でやられていたサウナのドラマなんですけど、あれを、一期、まあ、一期二期でいいやもん。あれの一期と二期は見ましたね。ああ、そうだ、二期のブルーレイ買わなきゃ。まあ、なんだろう。ちょうどなんかサウナにはまったタイミングで茶道を知ったから、茶道もね、楽しく見たんですけど、まあ結構行ったことある場所とかが紹介されてるとね、やっぱテンション上がりますよね。なんか最近は、ね、ちょっとバイク買ったみたいな話もしたんですけど、誕生日にね、なんて言ったらいいんだろうな。でも最近乗ってないな。もうなんかさすがに最近忙しくてなかなかエンジンかける暇もないんですけど、まあたまになんか、まあもういいよね、夜もだいぶ暖かくなってきたって言ってもまだ一桁気温ですけど、まあなんかそんなにめちゃめちゃ防寒具着なくても良さそうだなっていう時は夜にバイク出して、ちょっと遠くの遠くって言っても、なんだろう。まあ、行けて、千葉、神奈川、埼玉、東京のどっかとかになっちゃいますけど。なんか、その辺、バイク、プーン、バイクはプーンじゃねえだろ、カカ。バイクをブーンとね、走らせてね、ちょっと遠くのサウナに行ったりとかしてね、汗流したりしてますけどね。まあ、サウナもね、なんか緊急事態宣言もマンボウも開けたんで、まあ前よりかはちょっと行きやすくなったんじゃないかなって思うんですけど、基本沐浴がね、マナーになったのでね、まああんま友達と一緒に行くとかしちゃうとね、なんかその団体行動もダメみたいなサウナもあるんで、一人で サウナに行って、熱波を食らい、水風呂に入り、外気浴で、なんか、整う。ね、整うってどういう感覚なんですかって言われるんですけど、なんか、たとえめちゃくちゃ下手くそだったら申し訳ないんですけど、なんか、整うって脳みそと胃袋がひっくり返って意識飛ぶみたいな感じなんですよ。いや、合ってるかな？これ。すいません。今聞いてるリスナーの方にサウナ有識者がいたら、反応してほしいんですけど、合ってますかね、これ。なんか気持ちよくて飛ぶとかじゃないんですよね。なんか、あ、来るぞ、来るぞ、来るぞ、あ、来た、来た、来た、ああ、みたいな感じなんですよね。だから気がつくと、だから脳みそと胃袋がひっくり返って意識飛ぶみたいな感じです。サウナで整うって。これ大丈夫かな？怒られないかな？まあちょっと深夜ラジオみたいな感じなんで、変な表現は許してほしいんですけど。うん、結構ね、なんかサウナ、なんだろう、サウナの話してる人の配信とかやっぱ見に行っちゃうんでね、ただやっぱモンスターズメイトの高坂さんとか、この間、あれだな、モンスターズメイトさんのチャンネルに、ピーナッツくんがゲストで来てた時に、まあ、絶対高坂さんとピーナッツくんだから、絶対サウナの話してるだろうなって思って、深夜の作業のお供に、聞いてたんですけどね、やっぱりサウナの話してましたね。もうなんか、信頼、安心と信頼って感じでしたね、あれは。ねえ。まあだからね、ちょっと、まあサウナってなかなか趣味にするっていうのが、まあ特殊ではあるとは思うんですけど、なんか、なんだろうな、やっぱ家のお風呂だとそもそも足を伸ばせないので、まあ狭いわけじゃないんですけど、やっぱなんか身長があるせいでね、足長いから、 浴槽でね、家の浴槽だとやっぱ足伸ばせないんで。やっぱなんか、ちょっと広いね、銭湯でもいいし、まあスパとかスーパー銭湯みたいな場所でもいいんですけど、やっぱそういうところ行くとね、絶対ついでにサウナあるんで、サウナ行くようになったなーっていうのがきっかけですね。私も昔はサウナとか無理って思ってたんですけどね、どこから変わったんだ？いつからサウナに入るようになったんだって感じですけど。あと水風呂も無理って思ってたんですけどね。なんかいつの間にか水風呂気持ちいいになっちゃってるんでね。人間変われますよ。32歳になってもね、人間変わりますよ。まあね、来年33歳になっちゃうんでね。じゃあ今年1年であと何が変われるかっていうところはね。またちょっと、まあ、自分自身と相談していこうかなって思ってるんですけどね。まあ去年はね、バイクの免許と、なんだっけ、サウナスパ健康アドバイザーの資格をね、取得したんでね。今年も何か取ろうかなって感じですね。資格たくさん集めてる人とかいるじゃないですか。なんか、そんなのあるの？っていうやつが意外と面白かったりするんで、なんか、そういう人のやつ見て、なんか自分も取りたいなって思うのがあったらね、ちょっとやってみようかなって思ったりするんですけどね。なんか、まあでもその前にあれっすね、やっぱり。なんか、やっぱホロライブ EN の皆さんとか、ID の皆さんの配信とか見てると、やっぱ英語を覚えたいなって思いますね、英語。やっぱ英語喋れる人すごいっすもんね。日本人で、第二言語って言えばいいんですかね。なんか結局、日本語しか喋れないんで、私。なんか、やっぱ第二、そっか、その大学の時に第二言語みたいなやつ、取ってたような気がするんだけどな。1ミリも覚えてない。おかしいな。私の先輩であるところのね、友人 A こと、まあ、A ちゃん先輩って私呼んでますけど、A ちゃん先輩もなんかいつの間にか英語が達者になってて、ね、ほんとすごいなって思いますね。あんな、まあちょっと私も人のこといないんですけど、あんな、なんか激務 激務って自分で言うのもちょっとあれだな。あんな仕事してるのに、いつ英語勉強してんねんって思うんですけど、ちょっと今度聞いてみようかな。ああ、そういえば、あれですよね、A ちゃん先輩といえば、なんかそのスタッフ側というか、なんかその A ちゃん先輩ポジション後輩みたいな感じで、春崎のどかさん？のどかさん？ですよね。のどかさんが、のどかさんも3日後か。3日後入社されるのかな？なんか、ホロライブエキスポで、A ちゃんさんのエマと、のどかさんのね、エマが、なんか揃って飾ってありましたけど。そっか、あの人にも後輩ができるのか、みたいな。不思議な気持ちですね。私からしてみれば先輩と後輩みたいなところが、なんかあちらさんにできるっていう感じなんで。まあなかなかね、もうほぼ私たち出社してないんでね、なんかいつ会うんだって感じですけど、もしかしたら来年とかにならないと、どっかで顔を合わせることもないかも しれないですね。私でさえこの間2ヶ月ぶりに出社したからな。まあやっぱりな、ちょっとまだね、なんか、まあタレントマネージャーなんであんまりなんかその会社に行ってどうこうするみたいなのがないんで、ほぼほぼ家で仕事してるところもあるんですけど、まあぼちぼちまたスタジオの立ち会いとか、案件の立ち会いとかがきっと増えてくるんじゃないかなって、まあね、繰り返しになりますが、一応マンボウは開けたので、あるのかなって思うんですけど、まあ基本当たり前ですけど、ホロライブ側の方々とね、現場同じになることないんで、まあマジで来年、ああ、初めましてとか言ってる可能性 可能性ある。可能性あるな。まあね、 まあ、それぐらいね、なんかフランクな社会付き合いでいいんじゃないかなって思いますね。この令和4年。もうね、まあ、個人的にロベルがね、コロナウイルスに感染した時点でね、もう逃れられないんだな、コロナって思いましたから。もう本当にね、だからどこでもらったのかわかんないって言ってましたけどね、あいつも。なんか、本当になんかコンビニに買い物行ったり、スーパーに買い物行ったりするだけでもね、下手したらもらっちゃう可能性ありますからね。だから、まあ、なるべく引き続き極力、外出は控えつつ、まあちょっと社会情勢には従っていこうかなっていう感じなんですが、私は昔からね、飲み会大好き人間なんで ね、また、花見とかもやりたいな。花見とかやりたいよ、今年は。もう何年やってないかわかんないですけど。ね、まあ桜を見るっていうのが建前で、めちゃめちゃご飯食べてめちゃめちゃ酒飲みたいだけなんですけどね。なんか、大学生の頃とかは、やっぱり花見やろうぜって言って、なんだろう。どこ行ったっけな？代々木？あ、違うな。新宿？ん？なんか皆さんも多分経験あるかもしれないですけど、新宿御苑とか、まあ上の公園とか、上野動物公園とかの方ってやっぱ花見スポットになるじゃないですか。まあそれか、まあ私は昔は近所の土手とかでしたけど。うん。なんかそういうところでね、なんかアホみたいに人数集まって、アホみたいに酒飲んでね、で何人かがよくその場で、その場から消えたりとかしてね あいつどこ行った？って言って公園中探しまくるみたいなのとかね いや、皆さんもね、一回ぐらい経験してるでしょう。うん、こういうエピソードは絶対、自分だけってことはないはず。うん。別にだから私自身がお酒で失敗したそんなにないんですけど、まあなんか、冷静になっちゃいますよね。自分以外の人間が酩酊してるとか。自分以外の人間が酔っ払ってどっか消えたとかって、すごい冷静になっちゃうんで、その瞬間に酔いが覚めるんですよね。ああ、探しに行かなきゃなーってなるし、ああ、介抱しなきゃーってなるし、あ、タクシー呼びますねーってなっちゃうんですよね。うん。まあ、あんまり社会人になってから、なんかそんな無茶な飲み方もしなくなりましたけど、もちろん。うん。まあ、でもなんか花見はしたいですね。ほんと、日本酒をね、で、まあ、日本酒の一升瓶無駄にたくさん並べて写真撮ったりとかしたいですもん。ね、お、日本酒といえば、そういえば雪花ラミーさんがプロデュースされているメイリーさんから出てる雪夜月ですね。もう今日確か再販してたんですけど、あれもうもしかして再販分も完売しちゃったりとかしてるのかしら。だから日本酒興味ある人を、まあもしくは、なんだろう、日本酒飲んだことないけど気になるなっていう人でも全然いい、飲める。と思います。なんか、雪夜月シーズン1の時に、まあ普通に買ったんですけど シーズン1の時に普通に買って飲んだんですけど、なんかラミーさんも確か配信の中で言ってた気がするんですけど、やっぱり日本酒をこれから飲むよっていう、人、まあ普段飲み慣れてない人、これから飲むっていう人に、なんか飲みやすい配合を心がけたみたいなことを確かおっしゃってたような気がするんで、いや本当に、なんだろう、日本酒クズこと、大同士の部でも、全然、ああ、これは確かに初めての人におすすめできるなっていう、いい日本酒だったんですよね。で、シーズン2の初版の時は、すっかり忘れてて買えなかったんですけど、なんか今日はたまたま、今日たまたま実は休みだったんですけど、休みだったんで、たまたまツイッターを普通に見てたら、メイリさんのアカウントが、ね、いつもちょっと私にもリプいただける、ちょっと優しい方が多分広報されてるのかな。広報の方が多分アカウント動かしてると思うんですけど、ちょうど17時になったら販売開始しましたみたいなツイートが流れてきたんで、ああ、今日かって思って。 今日なんかってなって、すぐ、まあ、なんだろう、17時ジャストの時はもうサーバー落ちてましたけど、なんかそっから10分ぐらい待って、見に行ったら普通に買えたんで、まあ、今回は結構在庫を用意していらっしゃったのかなって、ラミーさんのツイートが先に出てきたけど、完売したらしいですね。すごいな。いや、なんか、いや、これなんかちょっともう何の話してんねんって話だし、ちょっとホロスターズの話でもないから、マジで申し訳ない。全然興味ない方はもう4時半なんでね、もう忍の話はここまででいいやって言って、全然気にせずに、お休みになれて構わないんですけど、なんかその、普段その、てかなんだろうな、私も二十歳になって、てからその日本酒の師匠って呼べる人が、まあ、近所にいて、その人がひたすら日本酒を教えてくれたんで、日本酒めちゃめちゃ好きになったし、まあ、ある程度、この銘柄だったらこうだねみたいな話もできるぐらいにはなってるんですけど、なんかやっぱそのいろいろね、なんかその日本酒ってそのなんだろう、まあ、2012年から昨今に至るまで、やっぱいろんな災害とかに巻き込まれがちな地域でやっぱり作って。る、まあ、蔵がね、そっちにあったりとかして、まあ、やっぱりその日本酒が厳しくなった、あとはなんか今までの伝統の味が再現できなくなったみたいな感じで、かなり大変な時期がめちゃめちゃあったんですよね、日本酒。で、まあ、それぞれね、蔵元の人たちが、なんだろう。まあなんか世代交代とかしたタイミングとかで、なんか日本酒が、例えば女性に手に取ってもらいやすいように、なんかちょっとワインのおしゃれな感じのラベルっぽい日本酒出してみようとか、あとなんだろうな、これちょっと言い方間違ってたら、後で怒ってください。もしお酒好きな人とかいたら 日本酒だけ作って、ってると、やっぱなんかその時期のローテーションとかで、一瞬何も販売できなくなるなっていう仕込み時期とかができちゃうんで、じゃあなんか空いてる樽とかに、なんか違うやつ入れて作ってみようみたいなのとかで、例えばそれかなんかウイスキーとかもやってみようかって言って、結構なんかその日本、ジャパニーズウイスキーとかジャパニーズジンとかがまた数が増え出したのって、なんかそういうのが結構理由にあったりとかして、なんか日本酒の仕込みやって、他手空いちゃったなっていう時に他のお酒作ろうみたいな蔵が増えたんですよね。なんかその結果、ウイスキーを入れてた樽に日本酒を入れて熟成させてみようとか、なんかそういう変態的なことをし始めた ところとかが増え始めて、まあ、なんだろう、まあもともとあったんですよ。もともとやってるところはやってたんですけど、なんかそういうことをやろうっていうふうに、お酒作りの変態たちが集まって、いろいろこう、改良に改良を重ねて、まあ、なんだろう、今はジャパニーズジンも、まあ、ジンもそうですね。なんか、あれも、なんかいろんな味、試そうやって言って、なんか何風のジン、なんだっけな、最近買ったジンが、ちょっと今手元にあるんですけど、キッカジンって言って、これ確かみかんだったかな。みかんとかいちご、のジンみたいな まあ、作ってるね、ところがあったりして、そういうのとかを見てるんですよね。で、ちょっと前置きクソ長くなったんですけど、いや、だから、なんか今、なんでしょう、まあ、確かに、まあ、影響力があるとはいえ、なんか、VTuber がお酒を作って販売するっていうプロジェクトを進めることって、めちゃめちゃ大変なことだと思うんですよね。なんか、まあ、私は、もちろん運営が違うホロスターズの人間なんで、まあ、当時、メイリシュルイさんと、まあ、なんかラミーさんサイドがどういう打ち合わせをしてたかとかって全然知らないんですよね。まあ、気がついたらもちろんできてましたっていうぐらいの皆さんと同じ距離感で、雪夜月の出来上がりを見ていたわけなんですけど、まあ、それがね、なんか、シーズン、ラミーさんが、プロデュースしたお酒だから売れたっていう理由ももちろん絶対あるとは思うんですけど、ちゃんとお酒に興味がある人たちがそれを評価して、 ね、雪おずきを買ってくれてるからシーズン2としてまたね、販売が開始されてるのって本当にすごいなって思うんですよね。要は味が認められてなければ絶対次出そうっていうふうにはならないですし、まあ、それこそ、IWC にね、なんかそういうお酒の品評、世界的な品評会みたいな、すごいざっくり言うとそういうやつなんですけど、なんかそこにね、出品されてるっていうのって、なんか、多分他の、その日本酒作ってる人たちから見たら、なんか面白いことやってんじゃねえかってね、多分なると思うんですよね。だからなんかそういうところにもね、一役立てられてるっていうところでは、なんか、ああ、カバー株式会社もちゃんとなんか面白いことやれてんだなってちょっと思いましたっていう、何の話？ ちょっと急にお酒語りになっちゃったんですけど。まあ、それと、私がね、足元にたくさんウイスキーとかジンとかが転がってるのはまた違う話なんですけど。まあ、だからお酒ってね、一回ハマってしまうとね、探求心尽きないというか、飲んだことない銘柄見つけたら買いがちだし、居酒屋とかに行って知らない銘柄あったら頼みがちになっちゃうんですよね。だから、まあ、日本酒は一回ちょっと私は通り過ぎて、で、またちょっと旅の途中みたいな感じなんですけど、今は主にウイスキーと、まあ、さっきも言いましたけど、ジンが好きで、まあ、そのお酒の師匠に教わって、またなんかいろいろ買ってる っていう感じですね。はい。お酒の話もしたいな。というか、まあ、前ね、そのホロスターズの方もね、日本酒コラボとかね、やらせていただいて、あの時はリッカとアランさんとロベルかの、ラベルに変えてもらった日本酒、V の酒ってね、やられてるやつね、皆さんもしかしたら知ってるかなと思うんですけど、あれでね、日本酒コラボやらせていただいたことがあるんでね、なんか、まあ、言うだけはただなんで言うんですけど、メイリさん、うちでもお酒作ったりとか ありませんかね まあまあまあ。とはいえ、誰でどうプロデュースすんのみたいなところもあるんですけどね。うん。まあ、ね、まあじゃあ、例えば、ロベルとウイスキー作りましょうって言ってもね、ウイスキー飲めるようになるまで何年かかるねんって話なんで。せめてね、8年か10年は置きたいですからね、ちゃんと色がついて、風味が、ね、樽の風味が移って、熟成されて、美味しいね、このウイスキーって言えるぐらいになるまではね、寝かせないといけないんでね。うん、まあ、しかも、天使の分け前っていう、まあ、なんかちょっと、ね、おしゃれな言葉があるんですけど、なんかウイスキーって樽で熟成してる間にどんどん気化しちゃって、量が減っていくんですよね。まあそれは天使が、世に出される前に天使がそれを先に飲んじゃいましたみたいな、すごい今雑な説明で あれなんですけど。で、量が減っちゃったのは、まあ天使が持ってったからだよ。っていう、なんか、向こうのおしゃれな、なんか、言い換えで、天使の分け前って言われてるんですけど。なんか、一つの樽に満パンに入れたからって、その満パンの量をウイスキーが取れるわけじゃないんですよね。そう。だから、なんか、ウイスキーって熟成年数がなんか、18年とか25年とか30年とか、まあ、中には50年とかっていうわけわかんないやつもあったりするんですけど、なんか、その分、どんどん値段が上がっていくの。で、結局、樽の中に残ってる液体がどんどんどんどん少なくなっていくからなんですよね。だ一つの樽から取れるお酒の量がどんどん減っていくんで、熟成年数が高いウイスキーは、どんどん値段が高くなっていくんですよ。うん、っていうお酒知識。何の話？ なんですけど、まあ、こういう話が好きな人はね、楽しんで聞いていただければなという感じですね。はい。 まあね。まあなんか今後も別に、なんだろう、そんな私が配信するとか、なんか私が番組を持つみたいなこともないというか予定はないんですけど、まあなんかたまにはね、なんかちゃんとなんか適当な雑談ができる枠とかになんか誰か呼んでくれねえかなって思う時はあります。なんかね、私も 話したがり屋なんで。まあ、それで言うと、あれか、前、ブギーボックスのオフラさんが、おじまる水産ってね、今、フラさんの友達を呼んで酒飲みながらいろいろ話すっていう、まあ、うちで言うところのバーロベル居酒屋アランみたいなテイストのね、配信されてるんですけど、あれの第1回にね、フラさんに呼んでもらえて、なんか、私はその日、なんだったっけな、なんか、ウイスキーをめちゃめちゃロックで飲みながら フラさんと、なんかなんかどういう運営してるのみたいな話とか、なんだっけ、どういう話したっけな、なんか、仕事してて楽しい時と辛い時って何みたいな、なんか、そんな話をされたような記憶があるんですよね。別に酔っ払ってて忘れてたってわけじゃないんですけど、酔っ払いながら白熱した話をしたせいで、だいぶ何を喋ったか覚えてない。まずい話はしてないっていう ことだけは覚えてるんで、なんだろう。まあ、ちょっと今このね、放送を聞いて、なんかどんな話してたんやろうなって興味ある人は、ブギーボックスさんのね、チャンネルに飛んでもろて、で、なんだっけな、動画に、なんだっけ、通常公開されてる動画に残ってないんですよ。多分限定公開かなんかされてるんで、ブギーボックス。多分、再生リストに移動してる？再生リストに移動してるか、まあなんかフラさんの過去のツイートを遡っていただければ、まあおそらくどっかで広げると思います。どこだろう。まあそれか、ありそうだな。フラさんの、フラの配信、フラズストリームアーカイブって、再生リストがあるんで、多分そこに入ってるかもしれない。あ、入ってました。入ってました。おじまる水産、ゲスト大道しのぶっていうやつが入ってました。入ってたので、そこ見てもらえれば。っていう感じですね。そんな感じですかね。やべ、4時に寝るよって言いながらもう1時間話しちゃったらもう普通の配信者じゃん、こんな。まあね、ちょっと、毎日配信で頑張ってる皆さんに申し訳ないんで、そろそろ終わりにしようかなと思います。まあ今日ね、配信したかったのは、まあちゃんと、なんだろう、こういうことですよ。っていう。まあ、なんかそのうちちゃんと公式なアナウンスがあるんで、先にスペースで話しちゃってるっていう感じなんで、深い意味は何にもないんですけど、まあ、そのアップローってどういう立て付けなんだっけっていう説明をさせていただいたっていうのと、まあ、新人ちゃんたちのね、デビュー配信のね、前の日というか、まあ、その日の深夜なんですけど、今。早朝なんですけど、まあ、ちゃんとね、一言、ちょっと私からも言葉でね、発信できればなと思って、まあ、ちょっと お話をさせていただきましたという感じで、ね、まあ、こんな深夜早朝にもかかわらず、お付き合いいただきありがとうございました。じゃあいつものね、ここ最近の宣伝タイムだけして終わろうかなと思います。なんかあるかな？なんかあるかな？そうですね。まず、スターズコレクション。ホロライブでいうところのホログラですね。MMD、 3D アニメって言ったらいいんですか まあ、3D アニメーション、スターズコレクションですね。毎週金曜日19時、ホロスターズ公式チャンネルで、公開してます。ホログラと同じように頑張って毎週更新で、うちのアニメチーム頑張ってくれてるんで、ぜひね、再生をガンガン回して、気に入ってくれたらね、公式チャンネルもね、チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。結構コメント欄とかね、見れるだけ見ようとはしてます。頑張って。なので、いつもね、毎回ホロスターズ公式アカウントがね、一番上で、何々ってやりましたとか、何々どう思いますかみたいなのをやってるんでね、それに返信とかしてあげるとね、嬉しいかなと思います。で、ちょうど昨日配信してたんですけど、ホロスターズ、クロス、from Argonavis ということでね、Argonavis さんとのね、コラボレーションがついに始まりました。昨日は、立夏のチャンネルで、ヒューガさんと伊藤さんがね、来てくれて、うちからは立夏支援だったんですけど、これは後でちょっと自分からも、あれかな。ツイートさせてもらおうかな。後でもう一回ツイートします。今日の日ラボですね。アルゴナビスから声優のお二人お呼びして、フォロスターズからは、ギター弾けるリッカと、まあ、前、ブシロードさん案件でね、シエンと伊藤さんはね、コラボしたことがあるんでね、まあ、その辺の縁とかもあってかな、多分。リチューンズラボスペシャルということでね、ホロスターズフロムアルゴナビスのコラボをやらせていただきました。まあ、あくまでこれね、コラボ第1弾なのでね、今後も第2弾、第3弾とね、何かしら続いていくんじゃなかろうかというところでね、まあ、詳細は実は私もそんなにまだ聞いていない まあ、案件担当でね、ちゃんと任せてるんでね。引き続き私もね、皆さんと一緒に情報を追っていければなと思います。あとはワチャスタですね。まあ、隔週木曜日更新しております。直近はアランさんの占いかな？アランさんの占いと、その前の前とかに、やってたのが、なんだっけ、ロベルが、ロベルがちょうどコロナの発表があった当日に更新されるっていう微妙なタイミングで本当に申し訳なかったなって思うんですけど、ロベルの、ドッキリ、サプライズですね。本当にドッキリですね。ロベルのドッキリと、アランさんの占いって感じです。もしね、まだ見てない人がいたらね、ロベルのドッキリ、本当面白かったんで、あと、私も占い好きなんで、アランさんの占いのやつを見てたんですけど、そういうのあるんだっていうのが見れるんでね、ぜひご覧いただければと思います。ちょっとね、あれ見てね、手相占いってやってもらったことないなって思ったんでね、ちょっとどこか有名なところ行っていいのかなみたいなところちょっとわからないんですけど、まあ、なんか手相で評判のいいところみたいなのちょっと探して行ってみようかなって思いました。あとは、いつも何言ってましたっけ？グッズか。グッズ。グッズがね、なんかあるはず。なんかあるよ。あれですね。何でしたっけ？ホロースターズ、ホワイトデーグッズ。あと多分、タイミング的にまだバレンタイングッズも売ってるはずだと思います。なので、ぜひね。あ、売ってますね。在庫なくなり次第終了なんで、バレンタイングッズとホワイトデーグッズと、ホロスターズ 3D のね、アクリルスタンド、みんなの 3D のね、立ち絵がね、アクリルスタンドになりましたっていうやつも、販売中です。まあ、年度末ですから、皆さん予算はね、今月中に使い切りましょう。 公式グッズがね、売れるとね、単純に運営資金になるんでね、できることが増えるので、何卒よろしくお願いします。また、タレント個人グッズだと、ちょうどそうか、昨日、いずるくんと支援の記念グッズが受付終わっちゃったので、今あるのがみやびくんかな。みやびくんの誕生日記念グッズが、今、販売中、まあ、受注販売中ですね。4月4日までなので、まあ、4月に切り替わってからでも全然大丈夫だと思います。カードの残高がリセットされてから、買おうって思ってる人もいると思うので、忘れないようによろしくお願いします。あとは、まあ、もう最後なんでね、ちゃんと言っておくんですけど、アップローね、4人デビューしました。ちょうどね、先週からツイッターが始まってね、一週間よくツイッターだけで、いろいろね、表現してくれたなということでね、4人の、ツイッター暴走ぶりって言ったらちょっと悪い意味になっちゃうか。まあでも、暴走してるのがちょうどいいかなって思うんで、みんなツイッターでね、本当いろいろやってくれてありがとなっていう感じです。はい。まあ、今日のオスツイートはまた後でやるんですけど、まあ、19時から宿上風磨、アップローのリーダーですね。の、初配信。で、その1時間後には、そのままウユーのね、肩に鳩乗せてる、なんだっけ、ジャコビンバトだっけ？なんか、肩に乗せてる鳩の種類らしいんですけど、なんかそちら、に触れるのか触れないかちょっとわかんないですけど まあ、風磨が19時、ウユが20時からになりますね。まあ、今日は振り返り配信はそのままやらない予定で、また明日、3月30日ですね、が、日崎ガンマ、パリピ漫画家、赤い髪の、なんか、ウェイって言ってる、ウェイって言ってるやつですね。ガンマの配信が30日19時。で、ラスト、水瀬リオ。リオの配信が、3月30日の20時から。で、4人で一緒に、コラボ配信をするのが31日の22時ですね。あれ？なんでしたっけ？ 3 月31日の20時から、水星さんの4周年記念配信があったはず、確か。で、水星さんの配信が終わった後の時間だったから、あ、違うな、水星さんが21時か、水星さんが21時開始で、僕らが22時開始かな。うん。なので、水星さんの4周年記念ライブをね、ぜひ皆さんご覧いただいて、その流れで、ぜひアップローの 初コラボ配信も、なんかお時間に余裕があったら見に来てくれると嬉しいかなっていう感じですね。はい。水星さん4周年おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。ということでね。で、アップローはそのまま、まあ、通常のね、メンバーと同じように、4月1日以降もバシバシ配信していくので、まあ、引き続き予定表をみんな出すのかな？わかんないですけど。まあ、みんな予定表を出したり、まあ、私のおすついでね、また配信の時間をお知らせしたりとか、していく感じになると思います。で、あ、まあ、これは別に言っても言わなくてもよかったんだけど、まあ一応言っておきますか。まあ、言うてメンバー13人になったんで、もうさすがに配信時間は被ると思います、みんな。まあたまにね、タイミングで今の既存の9人だけでも被ってる時ありましたけど、さすがに13人になるんで、配信時間はもう被ると思うんで、なんかもう、誰々君と被ってるみたいなとかはあんま言わないであげてくださいね。極力、みんな調整はして今までもやってきてるんですけど、まあ、さすがに、ホロスターズはホロスターズ、アップローはアップローっていう感じで、ちゃんとね、それぞれのユニットのね、行動、パターン、行動理念みたいなのがね、あるんでね、そこ先輩と時間被ってるから譲れよみたいなのがね、言わないであげておいてくださいね。はい、まあ、みんな優しいリスナーさんなので、そんなこと言わんと思うんですけど、うん。そんな感じかな？そんな感じです。はい。 まあ、なので、皆さん引き続きね、ホロライブプロダクション、ホロライブ、ホロライブインドネシア、ホロライブイングリッシュ、ホロスターズ、まあね、全ブランドね、全ブランドで思い出した。そういえば、あずきさんも4月1日から、井の中ミュージックからホロライブに移動になるので、改めてね、ホロライブゼロ規制としてね、あずきさんの応援もよろしくお願いします。ね、全ブランドね、引き続き、ね、応援していただければなと思いますので、皆さんも健康に気をつけて、私も健康に気をつけます。日々ね、楽しく、明るく、まあ、辛い時はね、つれえなって言って、うまいもん食って、楽しいことして寝てください。という感じで、4時には寝る男、今日はアップロのデビュー配信だよ。って言ってるんですけど、4時に寝る嘘でした。4時44分は超えたので、縁起が良くなったので寝ます。寝ましょう。はい。じゃあ、そういうこと、そういう感じでいいですかね。じゃあ、引き続き、よろしくお願いします。なんか、久しぶりにめちゃくちゃ長時間喋ったから、喉が 喉がちょっとひりついてきたんでね。しっかり、てか、あれだな。加湿器止まってる？加湿器止まってました。なので、加湿器をオンにして寝ようと思います。ということで、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。また会う日までよろしくお願いします。おつスターズ。